ただいまより2021年12月12日大公説第一三種日第一礼拝を始めます。賛美歌95番ます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文39、イザヤ書53編。講読文39、イザヤ書53章。我らが昇るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。 彼らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かいゆけり。彼は苦しめられるでも、自らへり下りて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり。彼は我が民の永遠のために打たれしなり。聖書をお読みいたします。ヨハネの手紙1:3-10までお読みいたします。新約聖書の444ページです。ヨハネの手紙1:3-4。罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。あなた方も知っているように、御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たこともなく、知ってもいません。子たちよ、誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は御子と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、太公節第三主日第一礼拝に健康を与えられまして、御堂に集い共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネット礼拝を守っていらっしゃる兄弟姉妹をも覚え祝してください。だんだんと寒い朝を迎える季節になってきました。ろうそくが3本ともりました。この小さな光が世界中に大きな平和をもたらしてくださいますように、世界中が平和な日々を過ごすことができますように。次週はクリスマス礼拝です。あなたが共にいてくださり、私たちの心を整えてくださり、クリスマスを迎える準備をすることができますように、日々の歩みを守り導いてください。あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。このような私たちをもいつも神様の大きな愛に包まれ守り導いてくださり感謝いたします。今朝は棚橋牧師より御言葉をお聞きします。語られる棚橋牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。この新しい週も御言葉を糧に、主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように守ってください。新型コロナの変異ウイルスオミクロン株が、またこのウイルスの感染が心配の時を過ごしています。 どうぞ感染者が多くならないようにと祈ります。また来年にはクリスマスの諸行事が例年のように行われますようにと祈ります。クリスマスを迎えるために準備をしている幼稚園園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を覚え、豊かに歩むことができますように、そしてそのご家族を覚え、守り、導いてください。ご奉仕くださる先生方お一人お一人を祝してくださり、健康をお支えください。この礼拝を覚えつつも、共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも、神様の豊かな恵みのうちに日々歩むことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお守りください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。信仰告白、使徒信条、ごめんなさい、賛美歌251番。その一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて生けるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、罪を除くために、棚橋智恵美牧師です。
先週、春日部教会の平沢先生から
幼少洗礼の依頼がありまして、ゆる礼拝の後、平沢匠伝道師ご夫妻と牛島にあるお宅に伺いました。洗礼を受けられました方は井草和子さん、80歳になられて春日部教会の礼拝に出席していたということをご家族の方が聞いて、そして、和子さんのご意思をご長女の方が確かめられて、今意識がはっきりしているうちに病床洗礼をということで希望されました。子供の頃、和子さんは教会学校に行っていたとお姉様から伺いました。ご家族の方々に囲まれての洗礼式でありました。今ご自宅で療養されている和子さんはお話をすることができません。でも洗礼式に臨んで小さな声でうんと何度も声を出して答えてくださいました。洗礼を受けてはっきりとその口からアーメンという声を聞くことができました。聖書の言葉を本当にゆっくりゆっくり自分の本目を見てくださり、熱心に聞いておられました。賛美歌を歌いながら皆で和子さんを見つめていると口が動いているのが分かりました。賛美歌を歌っているねとお嬢さんが驚いていました。そして皆で賛美歌、この賛美歌199番を歌って、最後のアーメンの時、ニャーって声が聞こえたんです。飼い猫のテンちゃんの鳴き声です。天使から取って名前がテンちゃん、天使のテンちゃん。そしてこのミャーが本当にアーメンと重なったんです。でテンちゃんも一緒にアーメンって言っていたねって、本当にみんな私はそう思っています。で普段このテンちゃんは人が来ると隠れてしまって絶対出てこないのだそうです。でもこの夜のテンちゃんは洗礼式が始まった時から押し入れの上の方から顔を出していました。てんちゃんも洗礼式に出ているねと楽しい家族の笑い声の中で洗礼式が始まっていました。本当に暖かくて明るさに包まれた洗礼式、そして聖餐式を行うことができました。一人の人が救われること、神は願っておられる。神の御心は何より私たち人間を救うことなのだと胸が熱くなった時でもありました。次週はクリスマスを迎えます。クリスマスの出来事をヨハネの手紙1:3-5で、あなた方も知っているように御子は罪を除くために現れましたと記しています。現れたというのは受動形です。現れたというのは父なる神によってそうされたということを示しています。現れた時は御子イエスがこの世に私たちと同じ体を持って来られた時です。そして御子イエスが救い主であるということが私たち人間の心の中に明らかにされた時です。何を明らかにされたのか、御子イエスが私たち人間の罪を除くという福音です。御子イエスが罪を除くことがおできになるのはご自身に全く罪がないからです。今後訳では取り除くと訳されていますが、この言葉は除く、取り除くと訳されている言葉は殺すとも訳される言葉です。イエス・キリストが十字架にかけられる前の裁判において、 人々が殺せ殺せ十字架につけろと人々が叫んだ時と同じ言葉、殺せ殺せと叫んだ時と同じ言葉がこの除く、取り除くという言葉です。人々が罪のないイエスを、神の子イエスを十字架の上で処刑して殺すという重大な罪を犯しました。神のなさることはとても不思議です。私たちの人間の考えの範疇には及ばない、想像さえできない、そのような神の働きを深く思います。主イエスを殺すという重大な罪を犯すことによって、この重大な罪を犯すことによって全ての罪人の罪を御子イエスが取り除く準備が整ったのです。イエス・キリストがこの世に来られたのは新しい罪のない命を与えるためでありました。そのことを私たちキリスト者は知っている。だからヨハネは、私たちキリスト者は罪を犯し続けるはずがないというのです。罪を犯す者は悪魔に属すると言われています。悪魔、サタンというのは神の前で人々を告発し罪に定めるものです。罪を犯す者はこの悪魔に属するということは、自分が罪を犯しているのにもかかわらず他者を告発して罪に定めることです。キリスト者であり精神科医であるある人は、誰もが告発すると題して次のように述べています。数えきれない多くの争いの中に、あらゆる非難、人間がお互いに投げつけ合う全ての告発の中に、他人を罪あるものにしたい、今自分が非難している相手の非を咎めたい、相手にその過ちを認めさせてやりたいという心底からの意図が見られる、このように述べておられます。私たち人間は他者を裁くことによって自分を正しいものとする真理に耐えやすくなれるのだと、そのことを深く思います。人間は誰でも神に属するのか悪魔に属するのか、どちらかであり、その中間はないのです。ヨハネは神に属する者、神の子とされた私たちにその真の姿を示すために、悪魔に属する者がどのようであるかを語っています。私たちキリスト者の生活の中にももちろん罪が入り込んできます。しかし神から生まれた人は皆罪を犯し続けない。なぜなら神の種が私たちのうちにいつもあるからだとヨハネは語っています。神から生まれた、主イエスがニコデモに、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そして誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃったことが思い起こされます。ヨハネによる福音書の3章に出ているニコデモ、イエス、イエスとニコデモとの対話の中で語られる言葉であります。神の種とは何であるのか、主イエスの種まきの種をまく人の例えにあるように示されているように、神の種とは神の言葉です。 水と霊によらなければ、聖霊によって神の言葉を受け入れて新たに生まれ変わる。これは水と霊によってと、キリストの洗礼のことであろうという解釈があります。聖霊の神によって私たちは神の言葉を受け入れて新たに生まれ変わる。新しい命に生きるとき、もはや罪を犯し続けない、罪を犯し続けることもできないということがここで言われています。それは私たちの賢明な努力ではなくて、神の言葉がすでに罪に打ち勝っていることが示されています。正しい生活をしない者は皆神に属していない。具体的にはイエス・キリストを通して父なる神を信じる信仰の上での兄弟姉妹を愛さないことは神を愛さないことに等しいということです。ヨハネの手紙は、互いに愛し合うべきことが、私たちが互いに愛し合うべきことがこの後からも繰り返し語られていきます。何度も語られていく。互いに愛し合うことができないがゆえに、私たちは互いに愛し合うことができないがゆえに繰り返し語られていることを思うのです。誰も意思的に努力したからといって、裁きの精神を、他者を裁くという裁きの精神を取り除くことはできません。愛することの反対が裁くことです。裁きの精神がなくなれば愛することができるかもしれない。それができるとしたら、自らの過ちを、自分の罪を自覚した時なのだと思うのです。兄弟姉妹を愛しなさいと言われると相手だけを見てしまう。けれども本当に見つめなければならないのは自分自身なのだと思います。神の言葉に、御言葉に聞き続けるとき、自分の罪に、自分の低さを、自分の罪を、自分の低さを知らせていきます。私たち人間は自分に立ち返ったらやっていくことができません。でも聖書において福音の光に照らされて自分自身を見つめるとき、私たちは自分の至らなさ、失敗だらけの自分、罪を犯してしまう自分、最も低い自分であることを思い知らされて愕然とするでしょうか。絶望するでしょうか。イエス・キリストの十字架の死と復活によって私たちに与えられている福音の光に照らして私たち自身の現実を見るとき、この自分がどれほど神に愛されているか、どれほど許されているか、そのことを深く、私たちはそのことを深く思いながら喜びにあふれるのです。感謝にあふれるのです。来週はクリスマスを迎えます。クリスマスは何のためであったのか私たちは知っています。そして私たちの喜びと感謝は、多くの人たちにクリスマスの出来事を伝えていくことが託されています。私たちが一人一人がイエス・キリストにあって神の愛によって喜びに満ち溢れるとき、押し出されて一人一人が伝道の技を確かに担っていくのだと思います。
お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、第三週の大降雪の時迎えることができましたことを心より感謝いたします。主イエスは私たちの罪を取り除くためにこの世に私たちと同じ体を持って来てくださいました。クリスマスの日が近づいています。どうぞ私たちの心を御言葉によって整えてくださり、聖霊によってその御言葉を自分のうちにしっかりと受け止めることができますようにどうぞ導いてください。ここに集っておられるお一人お一人、自宅で礼拝を下げておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌238番。捧げいたします。
Thank you. 父がいない天のお父様、今日もこうして礼拝する兄弟姉妹と共に大事礼拝に集いましたことを感謝いたします。本日は罪を除くためにと題しまして、棚橋牧師より御言葉を頂戴いたしました。私たちは罪の中に生まれましたが、あなたが罪をあなたの一周イエスを与えてくださり、そして聖霊を与えてくださることによって、私たちは神の子として生まれ変わることができました。それでも私たちはどうしても罪を犯してしまいます。そんな私たちを、あなたは今日もまた御言葉によって新しく生まれ変わりさせていただきました。どうか人を高く高ぶったところではなく、悔いた心を持って愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前にまた立てるように、これからも支えてください。あなたからたくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
照英541番、引き続き棚橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、お一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。